今日はですね、アドベント第4礼拝ということで、ろうそくが4つ灯って、そしていよいよ来週がクリスマス礼拝となっています。今年のクリスマスは少し珍しいと言いますか、アドベントに5本のろうそくがありますね。いつもより少し長く待ち望むクリスマス。皆さんは今年教会で何度目のクリスマスを過ごしておられるでしょうか。迎えられたでしょうか。私は教会に小さい時から行っていたので、もう何度もクリスマスの話を聞いてきました。小さい頃は毎年ですね、紙芝居であったり、あと講談劇とか、あとはビデオとかも通してですね、もう何度もクリスマスの話を見てきたわけです。なのでクリスマスの話というと、もう大体いろいろもう思い浮かぶのがあってですね、預言者たちの話であったり、またマリアの受胎告知の話やヨセフの夢の話とか、あと博士たちや羊飼いの話ですね。もう大体ですね、子供の時だともう大体先が読めてくるのでですね、ああ次こういうのお話になるんじゃないかななんて思いながらよく聞いていましたけれども、今回御言葉の備えをする中で、私がいつの間にかですね、新しさを求めて、この備えをしていたなということに気がつかされました。まあ、それはどういうことかというとですね、この慣れ親しんだこのクリスマス、何か新しい光が当てられないだろうか、新しい発見をですね、何か皆さんと共有できないだろうか、私はそのように考えていたということに気づかされました。神様から新しいことを教えていただくっていう、それ自体はですね、素晴らしいことだと思いますけれども、私が備えをする中で気づかされたこと、それは新しくされるべきは御言葉じゃないんだということですね。御言葉はいつも変わらなくて、新しくされるべきはやはり私自身の心だということを気づかされました。私たち自身の心がですね、新たにされるときに、何度でもですね、新鮮にもう新たにもう生き生きと御言葉を受け取ることができると信じます。そして私も今回備えをする中でそのような体験をしました。皆さんにとっても今日お開きした箇所、先ほど読んでいただいた箇所は、もう何度も聞いたことがある箇所かもしれません。読んだことがある箇所かもしれません。しかし私たちの心が神様によって新たにされるのであれば、きっとそこに必ず光が当てられる。そのことを信じ、今日も御言葉から教えられていきたいと願います。ご一緒にまずお祈りして御言葉開いてまいりましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日ともにアドベント第4礼拝を捧げすることができる恵みを感謝いたします。神様、私たちの中には毎年のクリスマス、もう何度も何十年もこのクリスマスを教会で迎えておられる方もおられると思います。しかし主よ、今日2022年のこの日に、あなたが私たちに語りたいと願っておられることがあると信じます。神様が今もう一度私たちの心を新たにし、私たちがその御言葉をもう一度受け取っていくことができますように導いてください。これからのひととき期待いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどの報告の写真の中でありましたけれども、昨日の子ども集会のクリスマス会はですね、とても祝福された時となりました。たくさんの子どもたちが来てくれたんですけれども、その中の3分の1、もしかしたら半分くらいはですね、アンドリューの英会話教室の子たちが来てくれたんです。本当に感謝なことでした。皆さんのお祈りに感謝いたします。私がですね、英会話クラスなどで聖書のお話を時々しているんですけれども、月1回しているんですけれども、その中でですね、クリスマスは何の日ですかって子どもたちに聞くとですね、いつも子ども集会に来ている子どもたちは大体知ってるので、イエス様のお誕生日とかって答えてくれるんですけれども、英会話に来てくれている子どもたちにクリスマスは何の日って聞くと、サンタさんがプレゼントをくれる日だよって答えてくれるんですね。そんな元気な声を聞くとですね、私は本当に嬉しくなるんです。なんで嬉しくなるかっていうとですね、そのような子たちに本当のクリスマスって こういうことなんだよってお伝えできる、それは本当に幸いなことだなって思うからです。また先週のみなまるカフェありましたね。みんな丸ごとみなまるカフェという、どなたでもお集いくださいというそんなカフェでとても嬉しいことがありました。まあ、たくさんの方が来てくださったのはそれは嬉しいことですけれども、足裏マッサージをしてくださっているその横でですね、私はそのマッサージを受けている方とお話しさせていただく機会があったんですけれども、その女性、何歳とは私言いませんけれども、その方とお話しさせていただいたときにですね、その方が、その方で私が聞いたんです。教会は初めてでしたかって、まあ、この教会は初めてですっておっしゃったんですけども、その前に小さい頃にですね、小名浜の教会に通っていたんだっておっしゃったんですね。牧師先生は日本人じゃなかったと思うんだけどなんておっしゃってましたけれども、その後もですね、いろいろお話をその方としていく中で、クリスマスの賛美を今でも覚えてるんですよ、その方お話ししてくださいました。そしてですね、覚えてるっていうだけではなくてですね、諸人こぞり手の一節をですね、丸ごと私に歌ってくださったんですね。いやすごいですね、一節丸ごと覚えてるなんてって。その方が教会に通っておられたのはもう70年も前のことだそうです。そして笑いながらその方はおっしゃっておられたんですけれども、いや最近のことはあんまり思い出せないんだけど、この歌はしっかり覚えてるんだよなって笑いながら教えてくださったんです。まあ、その方のお話を通してですね、改めて子どもの時にこの福音を語ることの素晴らしさ、大切さというのを教えられたような気がしました。昨日子どもたちとクリスマス会にて分かち合ったこと、それはクリスマスはイエス様の誕生をお祝いすることなんだよ、喜ぶことなんだよってお話をさせていただきました。私たちはですね、今日さらに一歩踏み込んで、今日のメッセージのタイトルにありましたようにですね、イエス・キリストを王として迎えるクリスマス、そんなクリスマスを私たちは御言葉から見てまいりましょう。今日のアウトラインは2つあります。アウトライン2つ、1つ目に、私たちにはイエス様を受け入れることができない、受け入れることができない2つの心があるんじゃないだろうか、そのことをご一緒に見てまいりましょう。そして2つ目に、私たちは他の誰でもないイエス様を王として迎える、そんなクリスマスを迎えていきたいと願います。今日ご一緒に見ていく箇所はルカの福音書の2章の1節からになります。先ほどもお読みしていただきましたけれども、この箇所はイエス様がこの地上にお生まれになってくださった、そんな箇所です。ルカの2章から見ているわけですけれども、じゃあ1章にはどういうことが書いてあるか、聖書を何度もお読みの方ご存知かもしれませんけれども、ルカの福音書の1章にはですね、いくつかいろんなこと書いてありますけれども、ヨセフと結婚する前であったマリアのところに天使が現れて、御使いが現れて、あなたは男の子を産みますよ、その子は神の子と呼ばれるんですよ、それは受胎告知とも言われる、そのような出来事が記されてあります。そんなですね、天使の言葉に対してマリアは信仰によってですね、お言葉通りこの身になりますように、おそらく10代であったであろう、10代も前半半ばであったであろう、そんなマリアでしたけれども、そのように信仰を持って受け止めました。そんなマリアと夫のヨセフに起こった出来事、まずはじめに2章の1節から3節まで、少し長いですけれども3節続けてご一緒に皆さんでお読みしてまいりましょう。1節から3節までお読みしましょう。3、はい。その頃全世界の皇帝アウグストゥスから出た、これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それぞれ自分の町に帰っていった。この福音書を記した人物、それはルカという人ですけれども、ルカは医者でもあり まあ、歴史家とも言われる呼ばれるだけあってですね、時代背景についてとても詳しくこの方は書いているわけです。イエス様が生まれる時にですね、一節に戻っていただくと、ローマの皇帝はアウグストゥスという人物であったということ、その方からですね、その皇帝から住民登録をせよという、そのような勅令命令お告げがあったのだということ、そしてそれはですね、2節にありますけれども、キリニウスという方が、キリニウスという人がシリアの総督であったと、そういう時だと記されています。そんな住民登録ですけれども、この住民登録というのはなかなか今聞かない言葉かもしれませんね。今、マイナンバーカード作りましょうとかですね、そういうのありますから、こういう住民登録はありませんけれども、自分の名前や職業とかですね、あとは財産とか、まあ、親族どういう人がいますか、どういう家族構成ですか、それを届け出る、それが住民登録でありました。これは何のために住民登録をするかというとですね、これは税金をいくら納めるかという、その税金の関係でこの住民登録をしなければいけなかったわけです。それぞれの家庭にその人にあなたはいくら納めなさいという税金を決めるためにこの住民登録をしていたわけです。まあ、当時ですね、イスラエルはローマの支配下にありましたから、ローマにいくら税金を支払わなければいけないという、そういう決まりがありましたね。その中で、このような住民登録がなされていきました。そしてユダヤ人たちはですね、3節にありますけれども、人々は皆登録のためにそれぞれ最寄りの役所で手続きをすればいいのではなくて、それぞれ自分の町、自分の生まれ故郷、先祖の町に戻って、そこで届けをしなければいけなかったと言うんです。それではヨセフとマリア、今ナザレに住んでいたわけですけれども、そこからどこに向かって住民登録をしに行ったのか、続く4節と5節、このところ2節続けて、皆さんでお読みしましょう。4節と5節3、はい。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋でもたので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。イーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。4節に戻っていただくと、ヨセフとマリアはイスラエルの北部の方ですね、ガリラヤの町ナザレというところから南の方にあるベツレヘムへと行ったわけです。まあ、この距離ですね、およそ150キロほどあったそうです。歩くのにはだいたい3日ぐらい、一般の大人が歩いて、行けたそうです。まあ、3日と言いましても、まあ、ただこの時はですね、普通の人が歩くのは3日でしたけれども、この時マリアはもう臨月を迎えてですね、もういつ生まれてもおかしくないという状況で、そのような中でこの旅をしなければいけなかったというのは、まあ、本当に過酷な旅だったのではないでしょうか。移動手段はこの時何を使ったんでしょうね。まあ、徒歩っていうのはさすがに歩いては難しいでしょうから、まあ、ロバに乗っていたでしょうか。まあ、ロバに乗っていたとしてもですね、そんな妊婦さんがですね、そうやって移動するのはもう揺れも大変ですし、もう過酷な旅だったのではないでしょうか。マリアもですね、きっと住民登録のためだから仕方がないとは思いながらも、いやーちょっと遠いなと、なんで今なんだろうと、そのような思いがもしかしたらあったのではないでしょうか。そんな二人はベツレヘムに行き、そして時が満ちて旅行先でですね、出産を迎えることになりました。6節と7節、このところも皆さんでご一緒に、6節と7節もご一緒にお読みしましょう。2節続けてお読みしましょう。3、はい。ところが彼らがそこにいる間に、男子のウイゴを産んだ。その子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。 7節にはイエス様がお生まれになった場所が記されています。そこはベツレヘムの病院の名前が書いてあるわけではありません。産婦人科でもありません。イエス様が布にくるまれて寝かされていたのは家畜小屋の中の飼い場桶でした。それは牛やロバの餌となる、そんな藁が置いてある、そんな飼い場桶。衛生的にはですね、もう最悪ですね。家畜小屋でですね、動物に囲まれながらですね、もう呼吸をするなら、息を吸うもんならですね、もうあの匂いが込み上げてくるわけです。そんな中でですね、出産をするというのはもうありえないことではないでしょうか。ちょっと考えただけでもありえないことですけれども、さらにですね、生まれたばかりの赤ちゃんをそんなところに寝かさなければいけない、それもありえないことです。誰がですね、このような場所で産みたいって願うでしょうか。なんでイエス様はこのような場所でお生まれになったんでしょうか。家畜小屋という場所で、それはイエス様が神であられたのにもかかわらず、すべてを捨てて人となってくださった、徹底的に貧しくなられたという、そのことを表しています。第二コリントの8章9節引用箇所丸1として挙げましたけれども、第二コリントの8章9節にはこのように記されています。このところもご一緒にお読みしましょう。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。イエス様は私たちのために貧しくなられました。その貧しさが現れているのが、イエス様がこの地上にお生まれになった時、この家畜小屋飼い場桶で表されています。しかしですね、だからといって私たちがこの御言葉を読んでですね、なるほどと、イエス様はそうなるために、この貧しさを表すためにこの家畜小屋で生まれなければならなかったんだって、初めから決まっていたことだったんだって、そのように御言葉を安易に理解してしまう、考えてしまうのは少し注意しなければいけません。イエス様は家畜小屋でお生まれになられたというその背景にですね、私たち人間がイエス様をそのような場所に追いやってしまっていたという、その事実も私たちは同時に覚えなければいけません。先ほど7節に戻っていただきますと、7節にありました、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。この言葉にですね、今回私はメッセージを準備をする中でもう一度ですね、心打たれるような、教えられるような、そんな経験をしました。いる場所がなかったということ、私を含めですね、皆さんが何度も読んでこられたであろうこの言葉の重大さ、また悲惨さ、私たちは今日どれほどこの言葉を理解できているでしょうか。実感できているでしょうか。イエス様はユダヤ人の王のみならず、世界の王としてお生まれになったお方です。その方のいる場所がなかったということ、これは本当に大きな問題です。ちょっと考えてみるとですね、もし他の国の王様がですね、日本に訪問してきた、そのようなことを考えてみたとしましょう。その王はですね、日本のために命を懸けてですね、日本のために使えるためにやってきました、やってきてくれるわけです。にもかかわらずですね、その王が実際やってきたら、いや、日本にはあなたがいる場所実はないんですって、どこにもないんですけど、あ、 このペット小屋なら空いてるので王様どうぞここに泊まってくださいって、そのようにお止めしたならば、それは大問題じゃないでしょうか。もう国際問題に一気に発展する、そんなことです。そのようにですね、王である方のいる場所がなかったということ、これは本当に深刻な事態です。そしてヨセフとマリアにとっても、このいる場所がなかったというこの言葉がですね、どれほど二人を落胆させたのかと思います。どこの宿屋も受け入れてもらえない、動揺があったはずです。マリアはですね、このルカの2章の1章において、天使との御使いとのやり取りを通してですね、とても信仰的な祈りをしていました。そして最後の方にはですね、私は世界から幸せな女と呼ばれるでしょうってマリアは祈っているんです。世界から幸せな女と呼ばれるはずだってマリアは祈って、2章になったらいる場所がないって、しかし現実はって、もうすぐ生まれるはずのお腹を抱えながらですね、救い主神の子であるその子を宿しているにもかかわらずいる場所がないって、一体どういうことなんだろうってマリアは思ったのではないでしょうか。神様どうしてですかと、現実でたらい回しに遭っているそのロバの上だったでしょうか、そのような状況でマリアは心の内に不安が湧いてきたのではないでしょうか。私がよくクリスマスの小さい頃見てきた高誕劇やですね、紙芝居を見ると、ヨセフがですね、ロバに乗ったマリアのそのロバの紐を引きながらですね、いろんな宿屋に行ってトントントン、空いてますかって尋ねるわけです。そうすると宿屋の主人がですね、顔を曇らせて出てきて、いや、うちはいっぱいなんですって、ごめんなさいって答える場面が何度もあるんです。クリスマスの子供賛美にもですね、小さい時娘が幼稚園で習って歌っていたんです。困った困ったどうしましょうって、そんな明るいテンポでですね、困っているんですけれども、そんな彼らはですね、困っただけじゃないはずですよ。困って終わりじゃないんです。断られ続ける、トントントンって何件も何件も当たって断られ続けるということは、どれほど彼らの心が痛んだことでしょうか。私の息子は今年3歳になりましたので、来年からは幼稚園をちょうど今探していました。しかしですね、行く先々の幼稚園で、息子の発達の状況からですね、柔らかく断られたり、あるところはきっぱり断られたり、私はですね、心が傷つくこともありました。息子のいる場所をただですね、求めているだけなのに何度も断られ続ける。その中で私の状況は、やはりこの御言葉とは違いますけれども、今日のヨセフとマリアのことを思い出したんです。望まれて生まれてきたはずの息子のいる場所がどこにもないと。いや、これは神様どういうことなんですかって。神様に問いたくなるような思いでした。ちなみにですね、息子はその後、幸いなことに一つ幼稚園が与えられて、本当に今感謝しているんですけれども、このいる場所がないということ、これはもしかしたら震災を通られた皆さんの中にも共感される方がおられるのではないでしょうか。あきら先生が先週写真にもありましたセミナーでお話しくださっていた時にですね、こんな話をしておられました。今までも何度もお話しされていると思います。震災後いわきに来る前ですね、まだ奥多摩のキャンプ場に皆さんがおられた時、そのキャンプ場から何度もいわきに通って、そして不動産屋さんにですね通って、教会の皆さんの家を探しておられたんだと。その時にですね、もういくら探してもいっぱいで、何度も断られて、しかもただ断られたんじゃなくて、こんな時期に来てももう遅いよって、そんな思いもよらない言葉を聞くこともあったんだってお聞きしました。居場所がない、断られ続ける、 それだけでももう心が十分痛むのに、追い打ちをかけるようなそんな聞きたくもないような言葉を聞くならば、心に私たちは大きな悲しみが押し寄せてきます。ヨセフとマリアも何件も断られ続ける中で、それだけでも心が痛んだはずです。さらには聞きたくもない言葉を聞くことも言われることもあったかもしれません。そのことによって二人がどれほど悲しみ不安に思ったことでしょうか。いる場所がないということ、それは何もヨセフやマリアだけではない、今の私たちにとってもやはりこれは大きな問題ではないでしょうか。学校やまたクラスの中で居場所がない、そのことで苦しんだことがある、そして今も苦しんでいる子たちがいます。また友人たちや家族の中で、また職場で自分の居場所がない、苦しんでいる、そのような方がもしかしたらおられるのではないでしょうか。しかし今日の箇所を読んだ時に、改めて他の誰でもないイエス様のおられる場所がいなかった、おられる場所がなかった、そのことが一番の深刻な問題であると覚えます。それは何も目に見える場所だけではありません。私たちのこの心についても、今日私たちは御言葉の光が照らされています。このいる場所がなかったというこの言葉、今の私たちの心にイエス様のいる場所があるだろうかと私たちは今日問われています。そして私たちが今日自分の心を見たときに、イエス様を受け入れない二つの心が今日あるのではないでしょうか。その現実を私たちは向き合わなければなりません。アウトラインの一つ目に二つの心と挙げました。一つ目の心、それはどんな心であったでしょうか。それはこの七節にあったように、場所がなかったというその言葉の通りで、私たちの心に全くイエス様のいる場所がないという、そのような心です。私の心は他のものでいっぱいなんです。だって仕事でしょ、だってこれからのお金のことでしょ、家族のこともいっぱいだし、もう趣味とか友達のこととか、もういろんなことでもう心がいっぱいなんです。ただでさえもうそれで心がいっぱいなのに、今年末年始だし、もうそれだけでバタバタして、イエス様が入るそんな余裕は少しもありませんよ。そのように言ってしまう心です。このように私たちの心がイエス様以外の地上のもので満たされてしまっている。トントントンとイエス様が叩いておられるその音を聞いても、あなたのいる場所はここにはありませんと言ってしまう心が私たちのうちにないでしょうか。そして二つ目の心はどのような心でしょうか。それは私たちの心にイエス様をお迎えしてもいいですよ、ただし心の中心は困りますよという心です。イエス様がお生まれになったのは、何度も見ますけれども、家畜小屋、会話桶です。それは宿屋がいっぱいだからこういうところになったわけですね。誰かがマリアとヨセフにですね、この家畜小屋を提供しなければ、マリアとヨセフはここで出産を迎えることはなかったはずです。まあ、何が言いたいかというとですね、きっとつまりこのベツレヘムの町でこういうふうに言った人がいるはずなんです。宿とか家はもういっぱいだから人は止められないんですよって、でも家畜小屋なら空いてますよって、あそこならもう全然使ってもらっていいからって、そういった人が必ずいたからこそ イエス様はこのところでお生まれになったわけです。そのようにですね、自分の生活に何の影響も及ぼさない、そんな家畜小屋、王であるイエス様をそのようなところに追いやってしまうことに大きな問題があります。そのような人はですね、イエス様にこのように言ってしまうんです。イエス様、どうぞ私の心に来てくださいと。しかし注意点があります。しかしお願いします、心の一番大切な中心はあなたに譲ることができません。そこは私の席です。どうか私の生活に支障をきたさないような、あの家畜小屋のような心の外れたところにあなたはいてください。もし困った時とか必要な時にはすぐ呼びますからって。そのような心が私たちのうちにはないでしょうか。それはつまりいつも自分が中心、自分が王様、どんな時でも私が私が私が主語になっている生き方です。私の心は他のものでいっぱいだからイエス様は受け入れられないんです。そんな一つ目の心、それも注意しなければいけませんけれども、この二つ目の心、これはクリスチャンになったからこそ、イエス様を受け入れますと言った後だからこそ気をつけなければいけないものではないでしょうか。イエス様を信じてバプテスマを受けて、それで終わりではないということです。私たちの心のどこにイエス様がおられるのか、それをクリスマスのこの時にもう一度私たちは確認したいんです。そうしなければ私たちはいつの間にか意識せずともですね、イエス様を家畜小屋のようなそんな心の片隅に追いやってしまうからです。そして今日のアウトラインの二つ目に挙げました、私たちはこのイエスキリストこそ栄光の王として私たちの心にお迎えしてまいりましょう。いてもいなくても問題のような場、問題ないようなそういう場所ではなくて、心の中心にイエス様をお迎えするということです。イエス様はどのような王でしたでしょうか。イエス様は王であるにもかかわらず、その身を私たちに捧げてくださったお方です。また今日これまで見てきましたように、イエス様は王であられるのにもかかわらず、生まれた時からこの地上においている場所がなかったという方です。そしてそれは生まれた時だけではなく、イエス様はその地上の生涯の最後、私たちが思い出した時、イエス様はこの地上での最後の時備えられた場所、それはゴルゴダの丘の上、十字架が建てられたその場所にしかイエス様のいる場所がなかった。初めから終わりまでいる場所がなかったイエス様、どれほどの孤独と悲しみを背負ってイエス様はこの地上の生涯を歩まれたことでしょうか。そして紛れもなくそこにイエス様を追い込んだのは私たちであるということを今日覚えましょう。しかしイエス様はそんな私たちにいる場所を用意してくださる、そんなお方です。引用箇所の丸に、ヨハネの福音書14章の3節、このところも皆さんでご一緒にお読みしましょう。14章の3節3、はい、私が言って、私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私たちはイエス様を徹底的に追い出したんです。もうイエス様を生まれる時から、そして地上の生涯を終えるまでイエス様を徹底的に追い出し排除し続けた私たちのために、イエス様は場所を用意してくださった。イエス様は私たちを愛し、私たちのためにいる場所を今日もそしてやがての時にも用意してくださるお方です。私たちが何をしたとしても、どこまでも 大きな愛でイエス様は愛してくださっている、場所がないというですね、そのことの辛さを一番知っておられるのは誰でしょうか。それはイエス様です。生まれた時からそのような中に置かれてきた、そのような辛さを知っておられたからこそ、あなたたちには絶対にそのようにはさせないと、イエス様の決意が、イエス様の思いが私たちに今日迫ってきます。そこまで私たちに捧げてくださった方こそ、私たちの王であられるイエス・キリストです。その方を私たちは今日心の真ん中にお迎えしてまいりましょう。先週の日曜日ともに賛美を捧げした、みかむりをもなれは捨てて、その賛美の中の一節はこのような歌詞がありました。みかむりをもなれは捨てて、世に下りまししに、ただの一間さえも開けて向こううる家なし、君よこの心に来たり住みたまえ。私たちのために王であるそのイエス様は冠を捨てて世に来てくださいました。しかしそんなイエス様に私たちはただの一間さえも与えることができなかった。しかし私たちは今日告白したいんです。君よこの心に、この心の真ん中に来たり、そして住みたまえと、イエス様をお迎えしてまいりましょう。イエス様を心の真ん中にお迎えする、それはガラテヤ人への手紙の2章20節有名な御言葉です。それは自分の心に住んでいるのはもはや古い私ではない、古いものは過ぎ去ってですね、私の自我ではなくて古い自分が死んで、イエス様がこの心に生きておられるということです。最後に今日、先週の礼拝の中でも、また告別式でもお読みしました、大山兄弟が地上での歩みの最後に読んでおられた、そのパソコンで開いておられるのを私も見ました。その最後に開いておられた御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。私たちの迎え入れるべき王とは誰か、引用箇所の3、詩編24編9節と10節、詩編24編の9節と10節一枚になっています。2節続けてこのところ皆さんでご一緒にお読みしましょう。門よお前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、栄光の王が入ってこられる。大山兄弟は何度もお話しますけれども、以前こちらの教会に来られる前は牧師や伝道師、開拓などの働き人として仕えておられた、そのようなお方です。ですから以前の教会の方々は兄弟のことを先生、大山先生って、今回も私電話を受け取った方はそのようにおっしゃられたりしていましたけれども、そのように呼ばれるわけです。しかしですね、教会に来られてから兄弟はですね、そのように振る舞うことはせずですね、チラシ配りをはじめとして本当に身を低くして仕えてくださいました。私は兄弟のメッセージを聞くことがありませんでしたけれども、この地上の最後にこの兄弟が開かれた御言葉を通して、兄弟からメッセージを受けている、メッセージを聞いている、そんな思いになりました。あなたの本当の王とは誰ですか？今あなたの心の王座に座っている方は誰ですか？私たちの王はこの方しかおられない。万軍の王、万軍の主、栄光の王、イエス・キリスト。この方こそ私たちの王ですという、そのような兄弟のメッセージが聞こえてくるようです。 私たちはいかがでしょうか。今私たちは心の扉を開け、栄光に輝く王イエス様をその心の中心へとお迎えしてまいりましょう。最後にもう一度私の方でこの御言葉をお読みいたします。皆さんどうか黙祷の姿勢を持っていただき、目を閉じ黙祷の姿勢を持っていただきながらこの御言葉を聞き、静まっていただけたらと思います。詩篇24編9節10節、門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、栄光の王が入って来られる。栄光の王、それは誰か。万軍の主、この方こそ栄光の王。続けて黙祷の姿勢を持っていただきます。ピアノを弾いていただきます。御言葉をもう一度黙祷の姿勢を持って振り返ってまいりましょう。今日はアドベントの第4礼拝を共にお捧げしています。イエス様がこの地上に来てくださった、その時を私たちは今日御言葉から見てまいりました。私たちの中には何度も読んでおられた、読んでこられた、そのような箇所だったかもしれません。しかし改めて私たちが今日神様から語られていることがあるのではないでしょうか。イエス様が叩いてくださっている、その心の扉があるのではないでしょうか。イエス様は2000年前私たちのためにお生まれになってくださいました。しかしイエス様がお生まれになったのは家畜小屋、貝場桶の、そのところでイエス様は寝かされていました。そこにはイエス様のへりくだり、そして飛んでいるものが貧しくなられたと、そのことが表されています。しかし同時に私たちが今日覚えなければいけない、私たちに二つの心があるということを覚えました。私たちにこのような心がないでしょうか。私たちの心が地上のもので満たされ、地上の富や、また人に心を縛られている、仕事や学校のことで心を縛られている、心がいっぱいでイエス様を受け入れることができない、もしかしたら自分のプライドかもしれない、この世の常識と言われるものかもしれない、そのことで心が満たされイエス様を受け入れることができない、そのような心がないでしょうか。また私たちにはこのような心がないでしょうか。イエス様、あなたを信じます、受け入れます、どうぞこの心にお入りくださいと言いながらも、その心の一番大切なところはイエス様に明け渡すことができない。イエス様どうぞ家畜小屋へ 私の生活には私の人生には影響を及ぼさないところにいてくださいと。イエス様を観客席に追いやってしまうような、そのような心が私たちにはあるのではないでしょうか。私たちの心の王座にもし自分が座っているのであれば、さまざまな問題が出てきます。私たちの心に不平不満が湧き起こってきます。私たちは今日、その心の真ん中に、私たちが握りしめていたその一番大切なところにイエス様をお迎えしてまいりましょう。あなたの王、それは誰でしょうか。私たちの王、それは万軍の主、栄光の王、イエス・キリストです。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、クリスマスのこの幸いな時を感謝いたします。イエス様がこの地上に来てくださったその素晴らしい御業を今日またご一緒に覚えることができ感謝いたします。主は、私たちがいつもイエス様あなたを心に受け入れず、また受け入れても心の端に追いやってしまうような、そのような思いでいることを、そのような心でいることをお許しください。しかしイエス様あなたは私たちが居場所を追いやってしまった、そんなあなたは私たちのために今日いる場所を用意してくださり、愛を持って包んでいてくださいますので感謝いたします。神様、私たちがこのクリスマスの時、改めてその心の真ん中にイエス様をお迎えしていくことができますように、私たちの心を新しく作り変えてください。このクリスマスの喜びを心からお祝いすることができますように導いてください。この時を感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。